にちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしや心をちょっと整えるヒントをお届けしております。
はい、今日はですね、少し趣向を変えて、先日息子と京都大学の学祭に行ってきた話をしようと思います。ねえ、アロマとか和精油と何の関係あるねんっていうようで、まあでも意外とですね、学祭って植物に関するね、知識の入り口がたくさんあったんですよ。食べ物とか展示とか学生さんとのね、会話で、あと体験ですよね。一見バラバラな出来事に見えて、そこにですね、結構植物とか素材とか、その土地ならではのね、ストーリーっていうのが結構見え隠れしていて、でこの日歩いた京都大学の学祭をですね、香りの視点、まあ和精油を扱うものの視点も少し交えながらですね、一緒にですね、旅をしていただければなと思います。はい、で3連休でしたね。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。なんかね、大阪の方はなんだろう、ドローンショーとかあったのかな、万博で結構賑わってたみたいですね。はい、私は大阪住みですけど、その時京都大学行ってたんでね、全然見てなかったんですけど、まず土曜日かな、ツイッターでですね、アースマートの回顧展を京都大学でやってるよっていうのを偶然見かけたんですよね。で、おお、何これって、行きたいって言って思って、で息子も行きたいって言ったので、まあ、ちょっと遠いんですけどね、行こうということになりました。でもう一つのね、目的は京大のマイクラ同好会だったんですよ。そう、アースマートだけ連れてってもな、なんかちょっとそれだけだと魅力的にはね、映らないかなと思ってたので、まあ、京大のこう出展で何をみんな出展してるんだろうなと思って見たら、マイクラ同好会があった。まあ、これはもう行くって絶対言うだろうと思って。そして案の定、めっちゃ行くって言ったんで、二人で、京阪乗ってですね、出町柳に行ってきました。出町柳はですね、私、大学の頃、特別授業を受けたことがあるんです。松栄堂のね、社長が出前授業をしてくださるということで、今出川キャンパスの方に行って、5日間だけの授業だったんですけれども、その時お香についてですね、いろいろと、教えていただきました。あの時5日間ね、出町柳まで行くのめちゃめちゃ大変だったなっていうのを思い出しながら行きましたね。まあ、片道だいたい2時間ぐらいかかるんですよ。でも淀屋橋からね、出町柳までは終点なので、始発から終点なので、まあ座りさえすれば寝てても大丈夫っていうような予定にはなっております。さあ、大学祭ね、学祭かと思って、20年以上ぶりですね。私同志社女子大学の京田辺キャンパスだったので、で4棚と言われていて、4年間その京田辺キャンパスで学ぶ学科だったんですよ。でそれと異なって、同志社大学の方のお友達はですね、同志社大学京田辺キャンパスで学ぶのは1、2回生までで、3、4回生はですね、今出川キャンパスに移ってしまうということで、大体学祭に参加したものですね、私も大体2回生まででした。ねえ、どんな風になってんだろうな、今の学祭って思いながらワクワクしていったんですよ。そしたらですね、結構なんかやっぱり到着すると、出店が多くて、まあ、校内広いなって思ったのがまず感想ですかね。やっぱ大学ってなんか広いなって思いました。うん。で、お店が結構多くて、まあ、じっくり見ていたんですけど、ちょうどお昼時に着いたので、息子お腹減っていてですね、どれ食べるって言って探していると、大和陶器うどんがあったんですよ。って言って、麺大好きの息子と、そして息子は大和陶器を食べるのも好きなんですよ。で、大和陶器うどんがあったので、おお、これはすごいな、偶然だなと思って、で、買いに行ったんですよね。大和陶器うどんって、まず大和陶器とは何ぞやなんですけど、奈良県の宇田の方で採れる、陶器の中でも大和陶器というね、茎が赤い品種なんです。で、陶器って聞くと、 皆さん漢方薬で当帰芍薬散とかね聞いたことがあると思います。あと補中益気湯とか、ああいうね漢方に使われている生薬ですね。でもその当帰は普通は空当帰とか他の当帰が使われることが多くて、この奈良県の宇田さんの大和当帰というね当帰は結構ね品質が良くてですね、お高い当帰なんですよ。当帰の中でも結構ねグレードの高い当帰で、育てるのも大変なんですけれども、この根っこだけが生薬になるので、葉っぱと茎はですね捨てられてたんですけど、これがもったいないと。で調べてみたらすごい栄養素もたくさんあって、で精油にもですねいろいろな加温作用ですね、体を温める作用があるということで、精油にはリグスチリドっていう成分が含まれていて温めることができるんだよというのがですね奈良県の調査で分かってるんですよね。でその大和当帰を奈良県は薬草としてね、薬草なんだけれども、根っこは生薬として、で茎と葉っぱは食べられるものとしてどんどん活用していこうというので激推しをしている植物なんですよ。奈良の大学だったらわかるんですけど、京都で出会えたことがすごくって、おー京都で大和当帰があると思ったんですよね。でその大和当帰を麺に練り込んであるんですよ。緑の麺で細うどん、そうちょっとこううっすら緑の細うどんで、あとお出汁に大和当帰もですねちょっと湯がいたものかなが入っていたんですけど、大和当帰で私のお店の和製油のある暮らしでも扱っている商品として、お茶にしてあるものがあります。大和当帰の葉っぱを乾燥させたお茶と焙煎したお茶と扱っているんですけど、まず乾燥した葉っぱだけを、お湯を注いでお茶にしてもほんのりねお出汁みたいな味もしたりするんですよ。だからこのおうどんに入っている出汁と大和当帰の味も相まって、でちょっとセリ科なのでセリっぽい香りもするんですよね。でものすごく美味しかったそう大和当帰をもともとその麺に練り込んでいるものとしては、もともとね奈良の宇田だから三輪そうめん、ね、三輪大社ありますよね。三輪そうめんに大和当帰を練り込んでいるものはもともと商品として売ってるんですよね。美味しいんですよ。私お正月に買ってお雑煮の後のねお汁に入れて乳麺にして食べたりとかするんですけど、それも美味しいんですけど、今回はね初めておうどんを食べました。美味しかったです。ぜひ皆さんも体験してみてほしいなと思います。でなんかそこで出会った子たちに、この大和当帰どこでどこの農家さんからもらっているんですかとか聞いてみると、いつも私がお取引をしている農家さんとはまた別の農家さんだったんですけれども、であと大和当帰も扱っているんだったら、例えば木肌も扱ったりするんですかって聞いたら、木肌は知らないですって言って、ああどうやって食べるんですかって言って聞いてくれたんで、木肌は葉っぱはお茶になって、で実はクラフトコーラみたいにスパイスみたいにして使ったりするんですよって言ったら、へーって言ってくださったりとかして、ね、なかなか学生の子たちとそういうなんか植物に関してお話ができると思ってなかったので、すごいね嬉しかったですね。なんかこういう話ができるんだなと思ってちょっと嬉しかったですね。その後もなんか息子は大和当帰うどんだけじゃですねお腹が足りずにいろいろ食べたいということで、なんか京大航空部の OB がやっている海の幸をメインにしたね屋台みたいなところに行って、ホタテの串焼き食べてましたね。なんか息子そんなホタテ好きじゃないのに、なんでここでホタテの串焼き食べるんやって思ったんですけど、学祭ってなんかこうお祭りみたいな雰囲気ってこう人の思考を変えたりとかするんですね。苦手なのになんか食べてみたいっていう欲に勝てなかったんでしょう。食べては美味しいって言ってましたね。そう美味しいのよ、食わず嫌いせずに食べたら美味しいんやでっていうのをね言うときましたけど、私もなんかカニがそこまで得意じゃないんですけれども、鉄砲汁売られてたんで、ね、鉄砲汁を買って食べましたね。めっちゃカニ入ってました。なんかちょっと面白かったですね。カニの殻をガジガジガジガジしながら食べてました。そんな感じでお腹を膨らました後ですね、目的の一つだったアースマート回顧店ですね。これ行ってきました。理学部の校舎の中にあったんですけれども、 万博ではですね、なかなか抽選で当たらないと入れないパビリオンだったので、よかったと思って、行けると思って、で入るとですね、パビリオンの中の内部映像と、あと、音声ガイドとかもあったんですけど、音声ガイドはちょっとね、なかなか息子がじっとしてくれるかどうか分からなかったんでダウンロードしなかったんですけど、写真とですね、いろんなグラフとか展示物が置かれていたので、なんかこう、人が一生分食べる卵の量のシャンデリアとかが展示されてたんですけれども、そのパネルとか見て、で日本人は香港の人よりは卵食べてないけど、ベトナムに比べたらめっちゃ食べてるなとか、あと一生でこれだけ卵食べてるのねっていうのを、なんか客観的に数値で見るとすごいやっぱり驚く部分は大きかったですね。あと例えば世界の1週間の世界のレシート、1週間分の食事をスーパーマーケットで買ったとしたら、この国の人たちはだいたいこんなものを買っているっていうのがあったんですけど、まあアメリカ人の食事を見てると、本当なんかコーラコーラコーラピザピザピザみたいな感じのめっちゃ多かったですね。さすがやなって思いました。でもそこになんか日本人のレシートはやっぱ入ってなかったんですけど、なんか健康的な食事をしている国とそうじゃない国の違いっていうのもやっぱり顕著に表れてましたし、でもその健康的じゃない食事をしている人たちの国の方がやっぱ先進国と言われている国だったりとかしてね、なんかうーんって言って、食生活文化が進むと、なんだろうな、健康的と言われている食事からは結構離れてるなっていうのはちょっと思ったりもしました。まあ、それぞれなんかこう国の食生活の文化があるので一概には言えないんですよね。フランスに行くとやたらなんかチーズめっちゃ多いなとか、必ずワインやっぱ入ってるよねとか、水めっちゃ買ってるなとか、ボルビックのボトルがいっぱいあったりとかね。で改めて日本って水買わなくてもまあ普通に生きていけるからすごい楽でいいんだなっていうのも思いましたしね。あとはなんかこう1年間に人類がいただいている命の数みたいなのが一覧になっているんですけれども、例えば1年間で鶏が何羽食べられているかとか、そしたらなんかもうすっごい数になってたのがイワシですね。イワシとかすごい数になってました。でもこうパーッとめくっていって、まあ大体なんか野菜とかもわかるなっていう感じになってるんですけど、トナカイとかね、意外とトナカイも食べられてるんやなっていうのを発見したりして、ちょっと面白かったですね。あとはなんか当時万博開催期間中にシグネチャーパビリオン行けなかったんですけど、アースマートの中で、万博の梅干しをつけてるんですよね。で25年後に梅干しを開けるということなので、次2050年にですね、その時に引き換え券をもらった人は25年ものの梅干しをもらうことができるんですって。ちょっと羨ましいですね。日本のその食文化についての紹介のところも結構あって、でその中にはやっぱり日本の高山柑橘もですね、結構特徴として、日本食の特徴として紹介されてましたね。高山柑橘、前の放送回でお伝えしたのかな。そう、日本にはすだちとか柚子とかね、いろんなその実を食さない柑橘類が結構たくさん種類があって、すごく活用されてるんだよっていうお話をしてたんですけれども、その高山柑橘やっぱりね、日本食の部分でもですね、すごく要となっているようです。はい、そんな感じでアースマート回顧展ね、すごく楽しく見させていただきました。やっていただいてよかったなって思っています。で、まあマイクラ同好会にね向かう時に、兄弟校内広すぎてですね、結構迷ったんですよ。うねうねうねうねしてて、そしたら見かけたのがですね、なんと、黒文字クレープ、ね、黒文字クレープ売ってるのって思って、 黒文字クレープって書いてるんですよ。クレープ屋さんに黒文字味があるんじゃなくて黒文字クレープって書いてるんですよね。で、黒文字クレープ売ってるのって聞いたら、はいって言って、どこの黒文字って聞いたら、あの京北さんの黒文字だったんですよね。で、あの和声優のある暮らしで扱っている杉野生さんの黒文字も京北の方で取れている黒文字なので、あ、京都だったらやっぱりあの辺から黒文字ってみんな活用して取ってきて使ってるんだなっていうのも分かりましたね。ちょっと食べては見たかったんですけど、ちょっとお腹いっぱいでですね、クレープ食べる気にはなれなかったっていうところが残念でしたが、黒文字クレープね、売ってました。なんか今にわかに盛り上がっている黒文字なのでね、先日もなんかあのインスタのリールの方で、あの元グローブのマークパンサーさんが黒文字の、まあ、効果についてですね、こうなんでそのインフルエンザをこんなにも予防というか発症しないようにしてくれる黒文字の効果をテレビでは全然言わないんだろうねみたいな感じのリールをですね、なんか配信してて、でそれがもう2万いいねとか言ってるような感じで回ってるんですよね。だから多くの人に黒文字の存在、まあ、黒文字がインフルエンザウイルスとどういうふうに作用するのかっていうのが、まあ、多くの人に知られたわけなんですけれども、黒文字クレープがね、まさかこの京大の学祭で売られてるなんてね、びっくりでした。はい。でようやっとたどり着いたマイクラ同好会なんですけれども、子供たちでわらわらしてましたね。すごかったです。あのお父さんお母さんに連れてきてもらっているお子ちゃまたちがですね、いっぱいいてて、中にはあの普通に若い子たち、お兄ちゃんたちもですね来てました。お友達同士で、高校生とかかな、中学生かな、高校生かなっていうぐらいの子たちですね。なんかあの何をやってたかっていうと、マイクラ同好会が半年かけて作ったあの京都大学を完全再現したワールドがあるんですよ。で京都大学を、まあ、再現してるんですけど、その京大の校内に、まあ、宝箱が点在していると。で3分間の時間制限の中で用意ドンって言って宝探しをして、で多く宝箱を見つけた人が勝ちっていうね、そういうなんかゲームをしててですね、まあみんな行列で整理券とか発行して待ち時間があってあるにもかかわらずみんなおとなしく待ってるんですよすごいね楽しかったみたいで、あの息子も初めて、Java 版のマイクラに挑戦してました。ちっちゃい子は結構みんなスイッチを使ってマインクラフトをやると思うんですけれども、まあ、あのそこでは初めてパソコンを使ったね Java 版のマインクラフトを触らせてもらって、なんか初めて操作したっていうのですごい満足感が高かったみたいです。なんかいいですよね、自分たちの趣味がしかも地域に貢献できるものになってるっていうのがね、素敵ですよね。大満足のマイクラ終えてですね、まあ、あとなんかちょっとちらっと見て帰ろうかみたいな感じになってたんですけれども、ふと見るとですね、なんかリンゴ舞台ってプラカードを持っている女の子がいてですね、リンゴの試食してたんですよ。でリンゴいかがですかって言ってるからもらおうと思って、そして一口食べたらすんごいおいしい、すっごいおいしいと思って、リンゴおいしいって言ったら、おいしいですかって言って、でパッて見たらですね、テントに信州大学って書いてるんですよ。信州大学、京大やで、ここ京大やでって思って、なんでって、私たち長野から来てるんですって言って、女の子たちがいっぱいいててリンゴ売ってるんですよ。って言って、そんな遠いところからって遠征って言って、こんなん買わないとダメじゃないですか、おばちゃん的には。もう本ならなんかリンゴ2つください言って、1個200円やったんですけど、なんかもうすっごい立派な富士を用意してて、なんかスーパーで買ったらなんか結構高そう、すっごい立派な富士だったんですよ。で買って帰りましたいやお家で食べてもほんまにジューシーでめっちゃ美味しかったです。もう長野大好き、リンゴ大好きって思いましたねその他にもなんかこう、野球部のグラウンドなのかな、グラウンドみたいなところに行くと、あの出店がブワーって並んでて、でそこに行くとですね、あの京都大学、京大の薬草園ですね、だから薬学部の子たちかな、京都大学薬草園で育てられた梅とか杏のシロップをですね、 ソーダとか紅茶で割って飲めますよっていうのをですね販売している子たちがいてて、で兄弟の薬草園めっちゃ楽しそうって思って、何が美味しいかなって思って、私はあんずので、息子はソーダがいいって言ったんで、あんずソーダになったんですけれども、美味しかったです。さっぱりしててね、こういうの育てて販売するっていうのもね楽しいですよね。もっとね詳しく本当はなんか薬草園について話聞きたかったんですけど、なんか商売の邪魔すんのもなと思ってひっそりとしておりましたでちょっと歩くと、今度はなんか俺たちが育てた米っていうでっかい看板を持ってる男の子がいてて、で米と思って見たら、なんか京都の宮まで育てているお米を使って、で枝豆と混ぜて焼きおにぎりにして作って販売している子たちがいてて、なんか枝豆とそのお米と、でだし塩とお醤油と味が2つ選べたのかな。でうちの息子も私もおだし大好きなんで、だし塩で食べてみようっていうので食べたら、息子大感激の、うんばうんばって言って大感激してました。すごい美味しかったです。お米育ててね販売してるんですね。なんかこういう風になんか学祭に行ってみて初めて気がついたんですけれども、結構その地場でいろいろこう活動をしているのをちゃんとうまいこと活用して、お客様に提供をする、ビジネスまで考えていろいろね、いろいろ工夫して実践している場になってるんだなっていうのを感じましたね。私が学生の頃はなんか適当にバレーボールサッカーサークルみたいなところでしたから、揚げ餃子とか売ってましたけれどもちゃんとなんかこう学生の頃からそういうフィールドで活動をしている子たちはですね、なんかいい実践の場になっているんだなと思いましたね。でやっぱりその土地その土地によっていろいろあると思うんですよ。多分もっと農大とか行くといろんな植物とか食べ物とか育てているのでね、もっといろいろあるかなと思うんですけれども、それでもやっぱりその育てた植物とか農家さんとやり取りをしてとか、近畿なのでね、今回は大和陶器とか、あと京北の黒餅とか美山のお米とか、そういうのが出てきたんですけれども、なんかこういうのもですね、アロマとか和精油とかに携わってる人からすると結構ね面白い体験なんじゃないかなと思いました。ぜひ来年またねチャンスがあれば行ってみてください。京都大学行ったらね、校内にクジャクいますんで、坂谷くんっていうオスのクジャクが。で最終的にですね、はあ疲れたねって言って帰ろうって言って、夕方まで目いっぱい遊んでですね帰ろうとしたんですよ。そしたらもうめちゃくちゃお腹が減って、どうしてもなんか買って帰りたいっていうので息子がね、なのでなんか出町柳の駅のコンビニみたいなところに行ったんですけど、なんか普通のコンビニと違ってなんかほぼお土産屋さんみたいな感じになってるんですよ。さすが京都やなって思ったんですけど、見たらそこになんかやっぱり京都限定の味のお菓子とかいっぱい売ってて、でその中でもこれはちょっと気になるって思ったのが、味わいプッチョしば漬け味初めて見たと思って、プッチョでしば漬け味、しかもですよ、お漬物の西里さんとですねコラボしてるんですよ。西里のしば漬け塩なんですよ。すごいですよね、夕飯味覚とさすがやなって。で西、しかもなんか西里さんのすぐきっていうねお漬物があるんですけど、すぐきから取れる乳酸菌があるんですよね。それはラブレ、植物性乳酸菌のラブレって言って、乳酸菌飲料になってラブレっていうやつ、結構スーパーで売ってるの見かけませんか、あれね。で西里乳酸菌ラブレ入りなんですよ西里乳酸菌ラブレ入り味わいプッチョしば漬け味これもぜひなんか見つけたら一回買ってみてください、面白いから。はい、そんな感じで今日も、和精油のある暮らしを叶えるラジオを聞いていただきありがとうございました、ね、今回京都大学の学祭で、いろんな出会いを通じてですね、植物とか食とか、いろんな背景にはですね、その土地ならではの結構ねなんかこうストーリーみたいなのがあるよというのをね改めて感じた一日でした、ね、また番組の感想とか質問とかですね、コメントとかレターとかインスタとか LINE とかですね、いつでもですね送っていただければ嬉しいなと思います。
日常の中で気づいた香りのこととか植物のこととかもね、ぜひね教えていただければ楽しいですよね。はい、それではまた次回ですね、香りのある和精油のある暮らしでお会いしましょう。